1日10分で人生が変わる腸活習慣ケトファスティングのある暮らし。こんにちは、ヘルスケアコーチの高子です。皆さん、今日も元気でお過ごしでしょうか。今日のポッドキャストは、私たちの腸が発信している SOS のサインについてお話をしていきたいと思います。以前こちらのポッドキャストでも、腸と脳の関係性について、脳腸相関についてのお話もしたんですけれども、腸っていうのは脳だけではなくて、私たちのいろんな臓器、そして心とも深い関わりを持っているんですね。だから、心と体に不調が起こることによって、少なからず腸にも影響が出てくるので、でその腸から発信される SOS のサインを読み取ることによって、普段なら気づかないね、そういった不調にも気づくことができるっていうふうに考えられているので、日常からこの私たちの腸の状態を注意深く見てあげて、そして腸のサインを傾聴してあげて、ね、不調をできるだけ早いうちに見つけていくっていうことがね、すごく大切になっていきます。で、まあ、具体的に私たちの腸の不調で起こる9つの SOS のサインというところから今日はお話をしていきたいと思います。まず1つ目に代表的なものが下痢とか便秘ですよね。この不調からね、考えられることは、何かしらの病原菌に感染していないかですとか、もしくは食生活の生活習慣の乱れですね、お食事とか、それから睡眠とか、そういったね、トータル的な生活習慣の乱れ、そしてまあね、ストレスも大きく関わってきますよね。もしくは何かしら大きな病気が潜んでいるのかとか、そういったことが関わってきます。だから心と体に不調が生じると、その反応として一番わかりやすいのがこの下痢とか便秘になっていきます。そして2つ目に、おならが増えていくこと、おならの増加ですね。でこちらは腸の中の悪玉菌が増えてくると、腸の中にガスが溜まってきて、その量が増えることによっておならも出てきますし、そしておならの匂いもね、臭くなっていきます。でそれがどんどん悪化していくと、便秘だけじゃなくて、過敏性腸症候群ですとか、もしくは大腸がん、あとシーボっていうね、消化管の病気にもつながっていく場合もあります。そして3つ目に、お腹の張り、饱満感ですね。こちらはおならの増加と同じようなことが原因で起こるんですけれども、腸の中の悪玉菌の増殖が原因になっています。悪玉菌が増えることで、腸の中にガスが過剰に増えてくるので、それが大きな原因になっていきます。私もね、消化管の勉強をして気づいたことがあるんですけれども、私は普段はね、食生活習慣は気をつけているんですけれども、週に1回、まあ、1食とかですね、チート食って言って、何でもね、好きなように食べていい日をあえて作るんですね。でその時に糖質を極端に多く取った時には、その直後にお腹が張ったりですとか、そういった感じでお腹にね、すごくガスが溜まったような状態になることを感じたことがあります。それは、私たちの腸内細菌の悪玉菌が、生成された砂糖ですね、白砂糖とか、そういった小麦粉とか、そういったものを餌にして増殖していくので、それで、腸の中にガスが溜まったことによって起こっている症状だなっていうことを、実際私の体でも体感していきました。でこのお腹が張ることによって、腸の中悪玉菌が増えていますので、便秘と合わせて起こることがすごく多くなっていて、で便秘が続くので、食欲も湧かないっていう食欲不振っていうものをね、招くことにもなっていきます。そして次がね、腹痛ですね。こちらは便秘とか 下痢と合わせて起こることが多いですけれども、この痛みの感じ方とかですね、その痛む位置によってもその原因も変わってくるんですね。ですので、この腹痛の激しい痛みとかがね、長く続く場合はお医者さんをねやっぱり受診されたいい場合もありますので、こちらはねひどい場合はね、我慢せずに受診することもお勧めいたします。そして次がですね、お腹がねゴロゴロ鳴る時ですね。こちらは腸の動きが多い時、激しい時になる音なんですけれども、お腹がね空いてる時になる状態ね、その状態っていうのは普通問題ない状態なんですけれども、ご飯を食べてすぐ直後にねそういった音がしたりだとか、そういう場合には消化管のね病気を起こしている可能性もあります。過敏性腸症候群だとか、こちらもシーボなどの疑いも出てきますので、こちらもね注意して状態を見ていただきたいと思います。それからですね、体重の急な増減、急に体重が増えたりですとか急に減ったりする場合の注意点なんですけれども、こちらはね腸内フローラの腸内細菌層のバランスが崩れることによって、甲状腺の機能に障害が起こってきます。そうすることによって体重が急に減ったり増えたりする、ね、甲状腺の病気、皆さんご存知ですよね。甲状腺の機能が低下する橋本病っていう病気を発症すると、こちらねいろいろなお食事制限とかそういったものをしていても体重がなかなか減ることがなくて太りやすくなっていきます。で、逆の症状で甲状腺の機能が亢進するバセドウ病っていうものになりますと、今度は体重がどんなに食べても痩せていくっていう現象が起きてきます。ですので、急にね体重が増えたり減ったりした場合には、こちらもねちょっと甲状腺の状態をね病院で見てもらった方がいい場合もあります。そして次にね、肌ツヤの低下ですね。こちらも腸内細菌層のねバランスの崩れによって起こっていきます。悪玉菌がね増えることによって、その悪玉菌が出したその代謝物がお肌に悪い影響を与えてしまっている。お肌に出る吹き出物とかそういったものも全て腸の中の状態がお肌に現れているんだよっていうこともねよく言われていますように、お肌に出るそういった肌ツヤも腸の中の腸内フローラのバランスによって崩れていくっていうことが分かっています。そしてね、消化管の不調でね代表的なものになると思いますけど、次はねゲップとか胸焼けですね。こちらはねお腹が張ったりすることとかね、おならの増加と合わせて起こることが多い症状で、こちらも腸内細菌層のバランスが崩れることによって起こります。腸の中のガスがね過剰に発生することで胃腸の内側の圧が上がってしまうことによって、胃液が食道に逆流してしまって、それから胸焼けが起こったりゲップが起こったりしてきますっていう症状ですね。最後がですね、便の状態です。健康状態をね知るために予防医学でね代表的なものが、まずその一日のね便の状態をね毎日しっかり見てあげることってすごく大切になってくるんですよね。だからこの便の色とかね形によって、その日の腸内環境がどういった状態になっているっていうことが分かってきますので、このね毎日排便をして後のその便の色ですとか形、その硬さ、硬すぎるのか柔らかすぎるのか、もしくは下痢気味になっているのかっていうところをね見てあげることはねすごく大切になっていきます。このつ、ね、腸の代表的な SOS のサインをお話ししたんですけれどもね、こういった腸のこの SOS サインを しっかり気づいてあげることによってね、大きな病気になることをね、防ぐ場合もありますので、そういった場合は、こういった不調が長く続く場合には、自己流だけの対処で終わるのではなくって、腸活の専門的な方に相談してみるですとか、もしくはそういった病院、お医者様に診てもらうことをお勧めいたします。ということで、今日の、ポッドキャストはこちらで終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ヘルスケアコーチの高子でした。